神様が一人一人名を呼んでいただいて招かれて主に礼拝されることができます恵みを感謝いたします。私たち本当に、期待するものに神様は私の期待以上に素晴らしい恵みをくださることをですね深く覚えたいと思います。今御言葉を語ることにおいて一番素晴らしい場所にいることをですね深く覚えたいと思います。先週は十字架とですね復活は完璧完全だということですね、完全に救うことがおできになるとその御言葉をいただいて私は救わされてきました。また問い出してくださるということですね、私たちのために直談判してくださる、そしてかばってくださる、ね、サタンがねクリスチャンのくせにとかですねいろいろ言ってきてもかばってくださる、そして信仰がなくならないように2000年前から祈り続けてくださって、ね、このことを本当に私はいただいて握りしめて使わされていきました。皆さんどうですか、このイエス様の愛をですね今まで以上に感じながら歩まられたでしょうか、ね、このことを本当に私は日々いただいているものとして感動、ね、が溢れてくるんじゃないでしょうか。私は感動すればですね本当にですね行動が生まれてくるんですよね。で今日はですねそういうもうすでにこんなに大きなですね、まあ、数え切れない恵みいただいている私たちが実を結んでいきなさいと言われているんです。皆さんどうですか、実を結ぶ生き方人生送りたいですかって言われたらどう言われますか、ね、えはいって皆さん言われるじゃないでしょうか、ね、でも今日はですね実といっても悪い実もあると言われてるんですね。だからですね良い実を結ぶ生き方と今日はタイトルをつけさせていただきましたが、皆さんどうでしょうか、良い実を結ぶ人生を送りたいですか、ね、これはもちろん大きくうなずかれるんではないでしょうかね。多くの人はですね良い実を結ぶ生き方をしたいと思っておると思うんですね。ではどういうふうな歩みをすればそのような歩みをすることができるんだろうか。今日はですね実というキーワードを持ってまた実を見分けるということを通してここでイエス様を教えられているんですね。まずですね、この43-44もう中心聖句ですけどもここをですね皆さんで告白いたしましょう。では3はい、悪い実を結ぶ良い木はないし良い実を結ぶ悪い木もありません、木はどれでもその実によって分かるものです。はい、以上ですね、ここまでです。ここまでが今週いただくところです、ね、実はですね皆さんこの6章というのはですねマタイにあるあの有名な三条の説教との並行箇所ですね、同じ内容がほぼ記載ているところですね、主催ところで17節から見たら分かりますが、ここにですねそれからイエスは彼らと共に山を下りとありますね、平らなところにお出しになったとありますので、これ平地の説教とも言われているんですね。で話された相手は弟子たち、遠くからイエス様を慕ってきた民衆群衆、病気を治してもらうために来た人々、そしてマタイの福音書にはパリサイ人、律法人、つまり聖書の専門家ですよね。でここでイエス様はこのもともとですね旧約聖書において、まあ、律法ね、律法がこの与えられているその律法というのはもともとは誠の神様との関係を健全に築き上げて私の中に神の目から見て闇のような罪があることを気づかせ神の愛を知らせるという働きがもともと立法になるんですね。でもそれが宗教指導者プロの、まあ、聖書の専門家である立法学者パリサイ人によって人間をギャーッと縛るいわゆる規則ルールとなってしまっていたんですね。でそして人々の心にも神様への感謝や隣人への憐れみが欠けていって自分の名誉とか正しさを追求することが多くの人の思いの中にもう占めていったんですよ。つまり義を立てる、つまり善か悪かね、善悪ということを最近に分かちます。つまり善悪の木の実を食べたんですよ私たちは。だから私たちが勝手に善悪を決めるものになってしまった。でそういう基準でいいか悪いか っていう、つまり、ね、何が正しいか悪いかっていうことが一番の土台になって関係も築いていくようになっていったんですよ。つまりこれをね、イエス様何度もそうするなと言われました。義を立てるということですよね。どうですか皆さんの歩み1週間で、ね、そういう場面場面ありました？あんたが悪いとかね、私は悪いとかね、もういつまでもそれとも平行線なんです。でもなんで私が謝らなあかんのって、そういうのを思ったままここにいる方もおられかもしれませんね。どうでしょうか。でもですね、当時はまさにそうだったんですよ。でそのこのいわゆる、そういうことを流している元になっていたのが律法学者パリサイ人だったんです。でもパリサイ人と律法学者自体がやっていること、言っていることとバラバラなんですよ。言葉と行いがちぐはぐ、つまり言行不一致というやつですね。でも自分たちは彼の前に正しい義人なんだと自分で自分を正しいとする自己義認をしていた。自分たちこそが神の許しを真っ先に見せようとしている罪人なんだということに気づかない。まさに自分の本当の姿をしていない霊的な盲人だということをここで言われている。つまりですね、ここでイエス様が悪い意味良い意味ということを言われる背景には、そのような本物の教師とそうじゃない偽教師を見分けなさいということがあったんですね。私たちはそれは一言ではないんではないでしょうか、ね、言ったことを実際やるって本当難しいですよね。これ世の中の社会でも言いますよね。有言実行って言いますよね。有言不実行にならないように、ね、で一番いいのは無言実行とかね、かっこいいじゃないかとかね、私もよく聞かされましたね。でも言わへんかったらね、なんかやったことがなんかこう勝手にやったと言われるかねないっていうのもね、あったりすることがなんかあります。でもやっぱり言わずにやるっていう、つまり気づいたらいちいち周りに引き出すことなく先にさっとやるっていうね、まさに聖書はそういうことを教えていると言えるでしょうね。でもその逆だったんですよ。言ってるけども全然やらない、日常生活にあるそういう事柄、自分で言ったことをでもしない、そうそう信頼は損なわれてしまう。私はだからですね、個人差はありますが、それについて必死で言ったことを本当にやっていこう、意識してやっていこうということを皆さんも取り組んでおるかもしれませんね。もちろん聖書でですね語っていることをですね、まあ、私はですね真っ先に聞いて、それを本当にこの書き手の心に限りなく近づくという作業を通して本当に分かっちゃうんですけども、実際一番そういうですね、いわゆるやれてないのにこんなやっていいのかなというそういう思いにさらされるのは私なんですよね。いつも本当にそういう意味で非常にこう重いものを背負った感がありますね。でもだからといって神様の真意を分かち合わないということではないわけ、分かち合わなければいけないとイエスは言われてますね。そこに大きなギャップがあるんですね。だから御言葉を本当に信じて読むほど、知れば知るほど自分のそのできていないその大きな開きを感じて、そしてそれで疲れていくということも起こってくるんですね。でも彼らはそんなことは全然感じずにね、それはもう棚にあげまくって、お前ら頑張れみたいな感じであったんですね。で結局この偽教師ですよね。だからイエス様は言われたんですよ。じゃあ39節見ましょうか。では3、はい、イエスはまた一つの例えを話された。一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか、二人とも穴に落ち込まないでしょうか。そうですね、というふうにも言われましたし、また有名なところですね、41、42も言われました。では3、はい、あなたは兄弟の目にある塵が見えながら、どうして自分の目にある針には気がつかないのですか。自分の目にある針が見えるのに、どうして兄弟にあなたの目の状態をお伝えくださいと言いますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのです。そうですね、本当に私たちは塵ね、相手の中にある本当に目に見えないような塵をパッと見抜いてしまうことができるということです。でもその時にイエス様が言うということは、その相手にですね見つけたものがあなたの中にもっと針のような、つまりですね、針っていうのはですね、家のですね屋根を支える大きな丸太のような木ですよね、そういったものがあるということに気づきなさいっ ということを言われたんですよ。本当にイエス様はですね、ここで私たちに対してですね、たくさんのメッセージをこう与えてくださってるんですけども、例えばですね、10人いたらその人のことを全部がそうだというのは、ある程度その人がそういう傾向があるので、それは本当に取り組んでいく必要があるのかもしれません。でも例えば、ね、10人いて5人はそうだけども、5人は全然そうじゃないと思う時もありますよね。でもやたら気になるってことがありますよね。そのままですか、ね、皆さんそれはどういう理解。それはですね、実は相手の中に見出したチリだと思うような、その、欠点みたいなものが実は自分の中にもあるということなんですよね。それはそれをですね、蓋をしたままそのまましておいたものが、闇に葬ったままでいたものが、何かのきっかけでそれがドーンって見えて、やたら響くので、やたら聞いたるから相手に言うんですよ。他の人がそうじゃないのに自分がやたら聞いたのね、自分がその中に、自分もそれがあるということです。だから皆さんですね、自分の中にどんな針があるのかわからないということは、そういう意味で安心したらいいんですよ。自分が何もしなくても他の人が教えてくれるんですね。はい。なんかやたらカチンとくるということがあれば、心が落ち着かないものがあれば、実はそれが自分の針なんですよ。ね。そんなような私たちは弱さがある。でもイエスの原則はそうですね、相手に見出したらそれは自分に針のように大きなものとしてあるんだと、やたら気になるのはそれはあなたの中に確実にそれは針なんだということ、これがイエス様のこれ視点なんですよ。すごいですよね。だから自分の中にあの人のとかいうのがなかなか消えないということは、自分の中に実はあるということなんですよ、ね、それをイエス様と言ってもらうんですよね。だから私たちはでもね、それを多くの人はもう忘れようと思うんです。でも私たちには持っていき場がありますよね。そういうのをイエス様にピンポイントで祈っていくんです。なかなか消えません、私あのことが。あ、これ私の中にあるんですね。でも私全然無意識なんです。感覚ないです。でもあるんですよね。っていうので祈っていったので、ね、わかるんですよ。どんどん、だからね、自分で蓋してますから。掘り下げて追い下げてね、ものすごいもう腐ってるようなものが出てくるんでしょうね。そういう経験実は私もあります。皆さんはいかがでしょうかね。本当にこの御言葉の真理ですね。そしてその文脈の中で、悪い実を結ぶ良い木はないしと、つまりね、実をもって見極めようっていうのがイエス様の原則です、ね、つまりいいこと、耳障りのことをいっぱい言わる、そういう人中にはいるでしょうね。時々なんかこう最近、人たらしという言葉をね聞きましたけども、人をうまくね、悪い言葉なんですよ、人たらしてこう丸め込んでね、言葉巧みに、ね、でもやっぱりそれがやっぱりどうしてもこう今ね、詐欺が横行してもやっぱりそういうこともあるわけですよ。でそういう中で本当に取り込まれてしまう。でもその人が言った言葉が本物なのかどうかというのは、身をもって見極めようということです。つまりその身です。でここで言われているのが、ね、良い身を結ぶ悪い気はないし、悪い身を結ぶ良い気はない、当然のことですね。皆さん、ナスに木を見てもよっぽどね、木の博士以外は分かんないでしょ、これ何の木か、ね、でも皆さんですね、実はこの話をするときにですね、甘柿と渋柿の原理っていうのがあるらしいんですよ。なんで柿なんかよくわかんないですけど、私はあんまり柿がちょっと苦手だったんですけどですね、最近ようやく食べられるようになったんですけども、皆さん木見てですね、これ、何の木かってわかるのってどうしたらわかるかご存知ですよね。こうやってるとおりです。実を見たらわかるんです。だから実がついたら、ああこれ柿の木やったんかってわかるんですけども、でも柿の木見てこれ渋柿か甘柿か分かるんですかね。ちょっと分かんないですけど、分かるらしいですね、はい、長さが違う、そうですね。あ、なるほど、そうね。だから身を持ったら分かるんですけども、でもひょっとしたらですね、甘いようなふりして食べたら渋柿が出るのが分かるんですよね。やっぱり食べたら分かるんですね。やっぱり確実なのは食べたらいいんですよ。味わったら確実に分かる。でイエス様はそのことを言われてるわけですね。つまりですね、ここでイエス様が言うということは、申し上げてますように、偽善って言われましたよね。つまり偽預言者、偽教師が横行していたので、でこの聖書の専門家も 言うこと言うけども全然身を結んでない、それは偽善なんだと。 でも彼らは頭知能があるから法律、つまり立法論争をするんですよね。立法論争をしてディスカッションして、それでまあ論破して相手をやり込めるということをやってたんですよ。そしたらそれがそうかってなるでしょ。つまりいわゆる反論がなくなったらそれが正論なんていうのがギリシャ哲学なんですよ。でその影響を受けているのが日本なんですよ皆さん。でそのみんな思考があることを皆さん認めましょう。でその思考で聖書を読むので納得できない、理解できなかったらこれは違うというふうになるんですよ。でももうそもそも聖書って納得するものばかりじゃないですよね。この中で復活納得した人いますか？おられないはずです。私はいません。私はそうじゃないです。私たちに与えられた神の言葉は信じる世界ですよ。光あれと言われて天地を作られた、これは納得じゃないんですよ。だって私たち知らないんですからね。でも聖書に書いてある通り信じるんです全部ね。創世記がちゃんとね第1日第2日書いてあるその通り信じたらいいんです。いやこれはちょっとね今の時代とは即ってないとかね、そんなこと言い出すからややこしくなるんですよ。でその後も、ね、ディスカッションが始まるんですよ皆さん。そしたらどうなりますか？論破する人が正論になっていくんですね。だからうまいことどっかにねサタンがねすり替えるんですよ。皆さん惑わさないようにしましょうね。大事なことは皆さんがしてきたようにおぎゃーと生まれたらお父さんはお父さん、お母さんはお母さんでしょ。聞かなかったでしょ、あんたほんまにお父さんですかって。なんか初めて発した言葉がその言葉でしたとかないでしょ。もうお父さんなんですよもうね。だから私たちを生み出されたので素直に天の地なる神様、これをヘブル的思考って言うんですよね。ユダヤ人はそういう視点があるんですよ。それは私は受け継ぎたいね。論破してで反論なくなったらそれは正しいっていう、そういう人たちだったんですよこの立法学者パリサイ人は。それは偽だって言われたんですイエス様。じゃあ何をもって見分けるんですか？そんな難しいことね、いちいちディスカッションしなくていいんだ。本物と偽を見分ける方法は単純だって言われたんです。それが身をもって見分けられるんですね。食べたらいいんですよ。あこれ渋柿やとかね、あこれブドウやったとかね。だってね柿の木は絶対にリンゴをならせないんです。当たり前でしょ皆さん、ね、だから、ね、見分けるのは身をもって見極めようってことですよ、ね。まあ、ただね桃木3年柿8年って言葉ありますように長かかるんです。だから今その人見てね、あこいつダメだっていうのは時期尚早、これも聖書してるんですね。だからこれは大器晩成って言葉もあるじゃないですか、ね、今見てね、こういう人はあかんっていうのはそれはまさにそれはね今見てしか決められないこの世的な発想ですよ。でもねそういうのいっぱいあるじゃないですか。世界で偉人という人ってみんなね子供の時ダメだったんだよね。なんか知ってます？挙げられます？いくつかすぐ上がるのは私ね最近エジソンですよね。エジソン小学校落第したんですよ皆さん。落第したんですよ小学校ね。でみんなからもキションキション言われて先生からももうサチ投げられて、でも世界の発明王じゃないですか。彼は言いましたよ、私は人生で一回も失敗したことがない、これできないんだという新しい発見をしたんだって。素晴らしいじゃないですかね。アメンです。彼はもちろんクリスチャンですよ。彼が聖書を読んでそういう過程で育ったんです。皆さん信仰者ですよ。性格が知ってるのは多くの偉人で祈ってるほとんどはクリスチャンですよ皆さんね。リンカーンなんかもう何回もね落ちたんですね、選挙にね。もうそしてもうね不運極まりない人生を送った。でも今もね本当に歴史に名を残すあんなでかいでかい銅像もね建てられるぐらいのすごい偉人、これはイエス様が土台にあったということですね。私たちはですね今見て判断するそういう習慣をやめましょうね。イエス様の視点は身を見れば分かるということです。ここには信仰がいるんですよ、ね、長い目っていうのは本当に犬の関係ですものすごく忍耐がいますよね。これは親子もそうです、夫婦関係もそうでしょう、ね、人間関係みんなそうです、ね、でも私たちはもともとすぐに楽になりたい、すぐに癒されたいからすぐにっていう解決を求めるんです。だから信仰主義はすぐに癒されますよとかね、これ買ったら皆さん祝福がとか思わず勝ったっていう経験ある人いますね。それはまあね教育費としてですね置いといて、ね、そうです。やっぱり忍耐がいるんですよね。でもイエス様は神様は観難が忍耐を生み出し忍耐が 練られたキリストの品性ですね、あれは生み出し、品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わらない。このね、観覧、忍耐、品性、希望というこのサイクルが私の人生には何度も何度も巡ってくるんだと。でも目指す方向はイエス様の似姿、神の元の形に回復するんだというのが聖書が教えているところです。皆さんいかがでしょうか。このね、43、44節、そうか、良い実に結びたいなと皆さん思いましたね。例えばですね、じゃあもう一度ですね、ルカの6章の27、28をちょっと読んでみてください。3、はい。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい、と書いてますよね。はい。で、私たちはですね、この良い実を結びたいという思いは持っています。ではね、どうしたらそうなるのか。まあ、イエス様はですね、その木の後には45節で、ね、良い人はその子の良い蔵から良いものを出し、悪い人は弱い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです、と、ね、これもその通りですよね。やっぱりね、あ、思ってもいないこと出てしまったって、これもそうですよね。思ってるから出ちゃうんですもんね。ここにこの心に満ちているってあるでしょ。だから満ちてくるんですよ。だから満ちる前はあんまり言わないんでしょうね。理性が語るんでしょうね。でもどんどんどんどん重なってきたらですね、こう思わずうーって出ちゃう。これが思わず出ちゃったようです。だから心に思ってないというのは、まあ、そうですよね。だから前も言ったように、心で思ってないことのいいことを言えるようになりましょうって言いましたね。そうなんですよ。でもここではね、やっぱり見している。だからここで言ったら、出ている、身を鳴らすのは、ね、内面が大事だってことを言ってるんですね。で、ここではですね、後で見言葉をしっかりと、ね、聞いた人はどういう人と似ているかっていうのを、地面を深く掘り下げて、岩の上に土台を、据えて、言った、家と似ている。ね。川が氾濫したとしても、洪水が襲ってきたとしても、しっかり土台がある家は崩れないんだってね。そういう私たちは映像を何度も見たでしょうね。まさにそういうことを言われたんです。だから聖書は何度も何度も神の御言葉を、ね、聞いて行うということを教えてますよね。これも原則です。だからさっき今言いました、27節28節、あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者に税を行いなさい、あなたを呪う者を祝福しなさい、侮辱する者のために祈りなさい、とはっきりイエス様は言われています。皆さんどうされますか。それはそれ、これはこれっていうような人もいるかもしれませんが、多くの人はよしやってみようと思うじゃないですか。皆さんというか、もうやった人いるんじゃないですか。例えばですね、自分はこの人敵だなと思う人をちょっとね浮かべて、それを名前をノートに書いてね、バーッとあげて、まあ、いっぱいいるなと、まあ、じゃあ神様、この人たちを愛するように私を書いてくださいと祈り始めます。そして祈り始めたら、じゃあまずこの人からちょっと一回ね、行動しようかなと、敵だと思う人のところに行って、自分から行って、こうね、顔が引きするのをちょっとこういうね、顔をはたきながらね、何か困ったことありませんか言ってみる。ね、あ、言えたって感謝しながらね、でその人の力になろうとします。でも多くの場合、向こうが自分が思うような反応を示さない。こっちが敵だと思ったら、向こうもある程度何や思ってるわけです。何や変なこと言い出してとかね、怪げんな顔して、逆にまた嫌なこと言われるということがあるとしますよね。すごくリアルですけどね。まあ実は私は経験した。皆さんもどうですか。でそうしたらね、こっち側からすれば、こんだけあなたのために時間費やして、こんだけ勇気出してやってんのに、なんやねん、犠牲を払って一生懸命やってんのに、思うあたで返しやがって。別に思ってるわけじゃないですよ、勝手に思ってしまって。で感謝、ね、言葉が出てくるところが怒りで終わるんです。なんやこれ、そういう経験ないですか皆さん、ね、何が原因なんでしょうか。始まりはね、 純粋じゃないですか。御言葉書いてある、ね、だから最初の時は純粋です。でもね、なんでそうなるのか、多分ね、今私が申し上げた七次礼なんで、これ全部結構皆さん多いと思うんですよ、御言葉読んで。でこれはね、まずは自分の都合のいいところをつまみ串読んでるっていうのがありますね。聖書全体読んでないというのがまず一つ私は思いますね。で、良い実を結びたいと思いは持ってるんですけども、イエス様は何と語っていたのかを読んでいない。もう一回そういう思いますね。43節、悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木はありません。つまりですね、実を結ぶ、良い実を結ぶためには良い木でなければならないということです。つまりですね、私は良い木なんだろうかということがまず始めくるんですよ。皆さん良い木ですか？皆さんはこうね、良い木と悪い木って書いてあるんですよ、ね、つまり自分は良い木なのか。ひょっとしたら立法学者パリサイ人みたいに異性言者、ね、自分は棚に上げてしまうようなものかもしれない。どうなのか。つまりですね、今私が申し上げることは、あなたを、自分をよく吟味しなさいということなんですね。これは御言葉にこうありますよね。第2コリント13の5にこう読みますが、聞いてくださいね。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさいってあるんですよ、ね。つまりですね、良い木であるかどうか聖書は言っています。良い木で、ブドウの木って言ってるんです。ヨハネ15章にある、私はブドウの木、あなた方は枝。つまりね、本当の良い木っていうのは、聖書をしている良い木とはイエス様のことなんですよね。皆さんご存知ですね、私はブドウの木、あなた方は枝です、私を離れてはあなた方は何もすることができないと。つまりあなた方は枝なんですよね。私は木じゃないんです、ね、だからつまりイエス様は木なので、そのイエス様を心にお迎えしているっていうことが何よりも大切な不可欠なことですね。イエス様をお迎えしていないと、良い木であるイエス様を心にお迎えしていないと、実は結ばれていかないんですよ。どんなにねやってもそれは自分の肉の実なんであって、ね、それはいろんな見返りを期待する実であったり、ね、いろんな人間的なものなんですよ、ね、虚栄心とかね、あいつには負けたくないとかね、そんなところが来ているものです。でも私たちが結びは、皆さんご存知のように御霊の実ですよ。さあ言える方は言いましょう。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制なんですね。この実が結ばれていく、それも溢れてくると聖書は言います。だからまず大事なことは、良い木なのかということを吟味する一番の根本は、イエス様を私は自分の罪かを救う人として信じ受け入れてるかということです、ね、皆さんどうですか？受け入れられたら幸いですよ。まだよく分かんないという人はまずここです。だからね、何をね本当にするにしても、まずイエス様をここにお迎えするってことが先決なんです。よく聖書はね、人生で最も成功する生き方を生きましょうという、そういうものに使われるんです聖書は。でもね、その枝のことばかりとってもね、それは意味がなさない。まずイエス様を私の救い主として信じるというところからスタートですね。立法も、私は自分で自分を救えないんだということを本当に明確に教えるための、いわゆるレントゲン写真のようなんですね。心の中に他人からは見えないけども、表から見えないけども、自分はよく分かっている、まだ自分で分かってないような死に至らせる病があるっていうことを、旧約聖書はレントゲン写真のように本当に映し出すんですよね。それが分かった時にどうするか、ね、その時私はイエス様には救うことができる、そして救い主イエス様をお迎えするんですよね。そしてお迎えしただけではありませんよね。お迎えしても、私たちは心の真ん中に自分がどこと座り、イエス様が端っこに追いやられてしまうという状況を作ってしまう、肉に属するクリスチャンという言葉がありますよね。皆さんいつも思い出してくださいね、あの真ん中の、ね、心の円、心の部屋という円の中に椅子があって、自分がそこにドカンと座って、イエス様が端っこにいるという状況、 この過ぎる1週間どうだったですか。今日どうですか、ね、それがどれだけ続きますか。もちろん今この瞬間でもイエス様が真ん中にね、今はねラッパなっても大丈夫って、ね、皆さん思うでしょうね。今はどんどん来いみたいな。でも明日からですよ。どうですか皆さん、ね、人は皆さんね聞いた話はね 3% しか残ってないんですってね。皆さんね恐ろしいですよね。24時間後にはね 3% か 5% しか覚えてないね。もたないですね。まあこのことは後でちょっとだけ述べますけども、つまりイエス様をお迎えする、そしてイエス様をこの真ん中にお迎えし直し続けるということです、うん、そしてイエス様のね、では読みましょうか。47節6-47では3、はい、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな書に似ているかあなた方に示しましょう。そうですね、ここに私たちがどうしたら良い実を結ぶことができるか、イエス様のもとにまず来て、つまりイエス様をお迎えして、そして御言葉を聞き続けるんですよ、ね、御言葉を聞くんです。御言葉をいただかなければイエス様とつながっていても実を結ぶための精霊が流れてこないんですよね。皆さんこれが原則です。そしてですね、今日はもっと突っ込んでですね、神様の真理をいただきたい。6章の19です。これはですね、病気を患った人がイエス様の衣にね触ろうと思って触った時に起こったことが書いてあるんです。では19節見ましょうか。では3、はい、群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからである。そうです、皆さんですね、ここに大きな真理があります。イエス様に衣に触ったら力が出ていくんですよ、イエス様から。でそれであの長所女性も、一瞬にして癒されましたよね。つまりですね、神様を信頼し神様の御言葉に従って歩んでいく時に、つまり従おうとする時に大きな力がイエス様から出てくるんですよ。ちょうどですねスイッチをつけたらテレビを見ることができるように、ね、本当に何かこうですね電気をですね入れたら大きな力が湧くように、イエス様の御言葉を行おうとしたら行うための力が与えられるんですよ。これが真理です。皆さんいかがでしょうか。ですから私たちは、ね、本当にこの原則真理を覚えたい。イエス様とつながっていて御言葉をいただき、御言葉をそうだやってみようと実践していくときに、力が本当に流れてきて実を結ぶための聖霊様が流れてくださるんですよ、ね、つながっているのはもちろん大切です。でもその御言葉を聞いてそれを行っていこうとする、ね、私たちは御言葉を読んでこんな難しいとかね、こんなんできるはずないとか思うことが今読んだだけでもあるんじゃないでしょうか、ね、もうそれはそれ、ね、まあ、誰かさんに任しとこうというものではなくて、あなたが取り組んでいくときにイエス様から力が本当に流れて病の癒しを経験したように私たちも古い自分が新しい自分に変えられていく、その経験を何度も何度も私はそこでしていくことができるんです。皆さんいかがでしょうか。これがね、良い実を結んでいくための鍵です。私たちはいかがでしょうか、ね、私たちはね、本当にそういう良い実を結びたいという思いはあるけれども、なかなかそのことを身につけることができない。でも良い木とはイエス様自身ですから、イエス様をお迎えして、イエス様をこの真ん中にお迎えしつけて、イエス様の御声を聞き続け、そして行っていく、そのことをですね、私は日々担っていきたいと願います。皆さんどうですか。皆さんの中にあるものはまだこの世的なものですか、ギリシャ的な考え方ですか。その一つにですね、あなたは何に豊かさの価値を置いているか、物質的な豊かさがこの世の価値だと思っているものがまだまだ多いのかもしれない。執着心ですよね。皆さんね、これ明らかになってますから、物質的豊かさと幸福感とは比例しないということです、ね、例えば一定量の収入に達すればそれ以上増えても 幸福感は、ね、変化しないということがもう分かってるんですよ。知能、名声、日当たりの良い環境などに関しても同じですね。それをもう一回経験したらね、それ以上、ね、なってもね、もう全然幸福感はね、もう満たされないんです。そうではなくて、自分を肯定するね、環境とか、あと家族とか、あと何よりもやっぱりイエス様とつながるってことですね。そして良い結婚、友情というのが幸福感を上げる鍵です。希望、人生の意味、正しいゴールを見出すこと。それも幸福への鍵です。また、希望を更新し、また他の人が良い行いを行っているのを見ているだけで、見ている人の心は温かくなって、自分も同じような良い行いを行いたいという、そういう幸福感が上がる。まさにね、本当にこの物質的な豊かさと幸福感は比例しないんですよ。このことを覚えたい。皆さんこの中には何がありますか？本当にイエス様との関係をもっと育んでいきたい。それを通して本当にあの人との関係をもっと回復していきたい。ということを取り組んでいくことが幸福感を上げるんですよ。まさにそれは神様に作られている証拠ではないでしょうか。最後にですね、この先ほど針の話をしましたね。相手にあんなことあるわ、ね、それは自分の中にあると申しました。でも私の中に針があると今日聞きまして、そして取り除けなければと思う、でもできないっていうところに直面するんじゃないでしょうか。そして私たちは悲しくなります。自分はなんて変えられないんだ、自分でも変えられない。でもね、主イエス様はその時に言われるんですよ。そういうものこそ幸いですと。心の貧しいものは幸いとは、そういうことですよ。自分で自分は救えない、なんて愚かなんだ。神様の言われた通りにその針が自分の中にあることに気づいた、でもそれを自分でのけられないということに気づくものは幸いということですね。やがて喜びに変わるから。でもなぜ喜びに変わる、笑顔に変わる。それは主イエス様があなたのその代わりにその針をのけてくださるからですよ。イエス様はじゃあ一体どこにいるんでしょうか。どこか遠い山の上でしょうか。そうではない。私たちを本当に蝕んで苦しめている針のところにおられるんですよ。だから言われるんですよ、あなたの中にある針に目を向けなさい、私はそこに立っているんだと、ね、私はどうしようもないできないところにイエス様がおられるってことです。あなた方が見たくないと思っているところに目を向けなさい。主はどこにいますか。あなたの針のところにいるから。そしてその針を大きな大きなその柱のようなもの、つまり十字架を背負われて私をそこから助け起こそうとしてくださっているんですね。皆さんいかがでしょうか。最も私ではできないこと、つまり、ね、私たちはどこまで行っても自分の力頑張りでやっていこうとしてるんですよ。その針を抜けなくちゃいけないね。違うんです。その針にイエス様がおられるんですよ。その針を抜けるのはイエス様です。だからイエス様どうぞ力をください、ね、私はこの御言葉に本当に今の自分では到底できません、もう努力ではできません、お手上げです。だからあなたはできます。どうかこのことを私はしたいので、主はあなたに触れさせていただきます。あなたの力を流してくださいと、本当の素直な幼子のような祈りを主に捧げていくものとなっていける、そのことをね、私は今日受け取っていきたいと思いますね。それに至るいわゆるこれはプロセスのことですね。相手の中に指示が見えた、自分の中に同じような針のようなものがある、あ愚かさ、自分で何とかしなければいけない、できない。でも神様はできる。だから私はもう一つ深く思いましょう。神様にイエス様につながる、これはもう大前提です。イエス様につながりましょう。そしてイエス様の御言葉をいただくんです。そして御言葉を実践していく、その時に力をいただく御霊様の流れを体験するんです。御言葉をいただく、聞くことです。そして二つ目は読むことです、ね、読んだらですね、24時間後には 15% は残るそうです。三つ目は学ぶことです。学んだらですね、 40% 残るそうです。四つ目は暗唱することですね。だから暗唱しますね。これはイエス様の御言葉がより身につくですためですね。そして最後5つ目は黙想することですよ。 思い巡らせて、この御言葉が自分の今の人生に、今の私にどういうふうに神様が現れてくださるのかということ、その時に生活に変化が起こる。御言葉を本当に静まって思い巡らす人は、流れのほとりに植えた木のように、時が来れば実を結ぶ。その葉は枯れないんですよ、ね、そのことをね、私たちはもう体験できるようなものとなっているので、そのことをね、私はもう実践していきたいと願います。この1週間ね、神様のね、本当にその術をいただきましたので、それを実践していく1週間となって、神様の素晴らしい御業を証しするものとして、また来週共にここにね戻っていきたいと願います。祈りましょう。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によって分かるものです。しばらく祈りの応答を捧げましょう。自由にいただいた御言葉への応答決心を祈りましょう。聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。天の地の神様、私たちは御言葉をいただける、あなたの枝としてつながっている、そのような恵みをいただいているものであることを本当に感謝します。また今日もう一度神様からチャレンジをいただいて、私に戻ってきなさいという招きにも本当に応答できます幸いを感謝します。そしてあなたとつながっている私たちは、本当にそのブドウの木であるあなたから樹液をいただいて、実を結ばせていただけるように、本当に御霊なる聖霊様をいただいて、あなたの御霊の実を豊かに結んでいくものと召されていることを本当にありがとうございます。その鍵は本当にあなたの御言葉に生きること、あなたの御言葉を納得理解しなかったとしても、とにかくやってみようと思う、生きていくことだということを本当に思います。どうかその悩みをすることができるように、ここに毎回私と一人をするような本当に主の素晴らしい恵みを体現するように召されたものとして、天を見上げてこの1週間主を喜んで歩むことができますように、助け導いてください。お願いいたします。私たちイエス様と出会ったものは、喜びと希望と祝福しかないということを、この1週間豊かに体験させてくださいますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。